はい、皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もやってきましたキャッチウェブの時間です。
はい、はいですね。
キャッチウェブとはどういったチャンネルですか？
あなたのイエスの歩みは誰かの歩人生を助けるということで、このチャンネルは聖書から学び、リーダーシップをみんなで一緒に、育んでいこうというようなチャンネルになってますね。
そうですね。だから今日も今年もまさし助け、あの芝の牧師さんとれでやっていきたいと思いますけど、楽しみですか今年は？
今年楽しみですね。もう今年はもう成長して、うん、素晴らしいものを見ていきましょう。
いきましょう。
いいですね。でもパパッと入っちゃっていいですか？
はい、パパッといきましょう。
もう今日つい何について話すかというと、リーダーシップです。
はい、もういつものリーダーシップですね。
いつものです、
はい、私たちの。
でもちょっとでもあの1年の始まりということで、うん、ちょっと計画することについて話していきたいと思うんですけど、うん、
いいですね。
中岡先生は計画得意ですか？
計画はですね、得意な方ではないですね、正直。もともとはで、そうやって教会の中で来て、計画の素晴らしさを周りから学びながら成長して今に至ってるのはあるかもしれない。
でも計画って言うとやっぱり堅苦しい、面倒くさいというイメージあるかもしれないですけど、そういったイメージあった芝生？
なんかそう、昔旅行に行った時とかも、本当あるんだけれども、あの計画を持ちたくない人だったの。なんかその日その日に起こることだったりとか、その時見たいものを見に行こうよみたいな。でもそれ、あの旅行から帰ってきて気づいた、あのあこその行った場所にはもっといろんなものがあった、あ計画しとけばよかったっていうのを、うんうんうん、あの2018年の夫婦で行った旅行で体験しました。
確かにそれ結構性格分かれるかもね。助け中岡家は結構計画して旅行とかに行く？
俺よりも妻だね。香りがやっぱりこう、ここがいい、ここで食べよう、ここしようっていうのがあるから、いい、ね、俺はもう何でもいいよって感じのタイプではある。
分かる。俺も結構計画しないタイプなので、
しないタイプ、
ゆきさんにいつもあの調べて、どうすんの今日、どうすんの、はいはいはいはい、教えてって言われるタイプです。
いや
どうですか？
いや俺も計画ができないタイプで、アマンダにやってくれよって、で今回もその話をしてたら、私は日々家計をマネージして子供たちの面倒を見てる中で旅行に行くのことにも計画私はしなきゃいけないのって
確かにね、
確かにと思って言われます
。すいません、
自分はちょっとそこのキャパを広げなきゃなっていうのを本当ここ 2,3 週間でやりました。
そうですね、そう2,3 週間直近です
。すごいな、ホットですね。
ホットな話題です。
でもなんか今日話したいのは、うん、そのなんかトゥドゥーリストとか、やっぱやりたい成し遂げたいことってのあるとは思うんですけれども、うんうんね、やっぱ2026年やっぱフォーカスしておきたいのは、どういう人になっていくの、人物像っていうともフォーカスしていきたいなと思いますね、
うんうん、そうだね。俺たちなんかやっぱ何成し遂げることとか、こういうことをやっていくっていうのは計画するけど、自分がどんな人間になりたいかっていう視点っていうのはあまり持つこともないかもしれないから、うんうんうん、いい視点かもしれないね。
確かにね。だから今日ね、言いたいのは、まあ、自由と信頼を生む計画の力っていうことで。自由と信頼を生んでますか？
計画性が自由と信頼を生み出すと、それはぜひ聞いてみたいですね。
いいですね。だから1ポイント目で言いたいのいいですか？
いいですね。
今日ちょっと今年からポイント制でみんなは学びやすくしたいなと思った
んですけど、ノート取りやすいね、みんなね。
1ポイント目は、計画とは余白をデザインすること。
おお、その心は
どういうことですか、たすけ先生、これは。
もう計画が余白を生み出すっていうことは、まあ何も計画しなかったらさ、
うんうんうん、
何がどうなるか分からない、うんうんうん、その場その時その日暮らしでどうなるか分からないんだけど、計画するとやっぱりこういろんな可能性に柔軟になりやすいかなっていうのはあるかもしれないね、うんうんうん、
結構でもさ、やっぱカレンダーを埋め尽くすことが効率的に仕事してるっていうふうに思われがちだけど、それもそれでありなのかな、うんうん、それの方が効率的な、それともやっぱ余白をちょっとは持っといた方がいいものなの？
この計画が余白を生み出すっていうさ、話はさ、うん、計画するイコール自由がなくなるっていうようなイメージになるじゃない？
確かに。
でも、うん、実際のところ、その計画性を持つタスクをちゃんと押さえておくとか、今カレンダーの話をしたけども、うんうんうん、そこにスケジュールを持っておくっていうのは、逆にここは自分がやらなきゃいけないことだけど、これだけのスペースが実はあるんだっていう、その余白の認識に変わっていくと思うんだよね、うんうん、だからその計画をするっていうことはそこにつながっていくっていうのが、自分俺たちも多分体験してきて学んできてることだと思うんだけれども、
タスケが計画するときやっぱ結構そのフレクシー、まあ、計画だからやらなきゃいけないことだけど、うんうん、それって絶対にこれをこなさなきゃいけないっていうものなのか、ちょっとそこのフレキシブルにあるものなのかってどっちなの？
そうだね、もともとその計画がすごく人生かけて苦手だった人間として学ばなきゃいけなかったもので、多分聞いてる人も当たり前じゃんと思うかもしれないけども、
うんうんうん、
俺にとってはいつまでにやらなきゃいけないが分かる、
はいはいはい、
うんうん、そしたら逆算で
確かにね、
どれくらいの時間が必要だからカレンダーにこう入れてっていう風にさ、
うんうんうんうん、
じゃあこの日にこれやってれば気づいたらこれが達成されてる、うんうん、まあそれが俺にとっての基本的な計画の持ち方だけども、それをやっぱりギリギリで無茶してやっちゃうと、何か風邪ひいて
できなかったりとかして、
ね、余裕がない
余裕がなくなっていくっていうのがあるから、うんうん、何かじゃあ何かあった時のための時間的な余白、
うんうんうん、
無理のない逆算の仕方、うん、っていうのは、うん、あの学んできてるかもしれないですね、うん、
詰め込みすぎるのも良くないってことですか。
そうじゃないですかね、あの多少のバッファーは用意しておくっていうのは絶対必要だと思うし、うんうん、
ごめんね、
どうぞどうぞ。
いやあの俺思い出したのが、うん、あの学生の時とかさ、うん、女子計画立てるぞっつって、うんうんうん、時計の形作ってさ、うんはい、朝6時に起きて6時5分なんとかみたいなさ、分かる、その細かくやりすぎて、もうそんなロボットみたいにできないじゃん結局。
しかもあれさ、その、まあ、正確にもよりけりだと思うけどさ、6時5分にじゃあそれができなかった時にさ、もう全部いいや なっちゃわない、残りの全部がもうどうでもよくなっちゃうみたいな、
う
ん、
そう、もっと手前俺できて満足する。
それがその計画のチャートができて満足しちゃ
ってる。もう手をパッパってやってよしって言って、うん、俺の仕事が終わりってなっちゃ
う。でもさ、チャーチとかでもないですね、うん、やっぱさプランニングセンターってもちろんさ、うん、何時までにやってこういう風にやるってなるけど、うん、やっぱちょっとやっぱバッファーがあった方が、うん、もちろんなんか機材トラブルであったり、うんうんうん、うまくいかないことにも対応できるようになるんじゃないですか。
間違いないね。そのギツギツに詰め込んじゃうスケジュールっていうのは本当にそのイレギュラーなことって人生で絶対起こるわけじゃん。1年間の計画を持ったとしても、うん、何月何日にこれっていう計画を持ってたとしても、うん、やっぱさっきも言ったけども風邪をひきますとか怪我をしちゃいますとか、うんね、いろんなことが起こりうるわけで、うんうん、やっぱそこに対しての対応できるスペースを持っておくとか、あるいは人生歩んでいく中でもっといいことが浮かぶかもしれない。
確かに、
うん、でその時にあそっちにシフトしようかなっていうことができるための余裕っていうものを持つためにもそういうスペースを持っておくっていうのはすごい重要だね。
確かに、うん、性格的になんかそうなっちゃう人もいそうだよね。もう計画したからやらなきゃいけないんだってなっちゃって、うん、そのもっとベターオプションに行けなくなっちゃった時もあるんじゃない、
うん、いやあると思うね。なんかすごく多分いいもんでもいいけどさ、基準っていつも喜びがいい基準なのかなと思うけどさ、うん、何かやんなきゃいけないから絶対にこれをやって、うん、喜びもなくなるし同時に、うん、あの本当に成し遂げる部分がないがしろになってしまうとかって、うんうん、あるからこそ、ね、そこは本当に重要な考え方だなと思うね、
うん、イエスもある程度は、ね、余白あったと思わない？
ある程度というかいっぱいあったんじゃない？なんか自分の中でさ、ね、うん、あの軸はあったけれども、でもその時っていうのはやっぱりこの神様に導かれる方向というかさ、うんうん、やっぱその聖霊に導かれてとかさ、やっぱそういうのがね、うんうん、あの聖書読んでてもいっぱいあるじゃん。
パウロもあったもんね。
パウロも好きだし、俺今思って好きなのは、うん、イエスがあのヤイロの娘を癒しに行くところ、
うん、
私の娘を癒してください、はいはいはい、じゃあ来てください、分かった行くよって途中で何があったかっていうと、長地の女性がっていうね、あのシーンがあったから結局ライの娘は死んでしまった、うん、でもイエスは大丈夫だ、恐れるなって言って、結局なんかその計画はあったけども途中であった、でもイエスはもっと大きい計画があったとかね、面白い
からなって。でも余白があったからこそそこの流れ地の女性にもね対応できたっていうのもあるから、やっぱみんなに知ってほしいなと思うのは、計画、余白のある計画は手抜きじゃないってことですね。
はい、いいですね。
ね、それはあの不測の事態に耐えうる強さでありますってところもいいんじゃないですか。ね、だからメンタルをね、メンタルヘルスを守る、
うん、
堤防です、うん、これは。
なんかさ、スプリントとマラソンの違いみたいなさ、
うん
う
ん、
すごくこう頑張って急いで全部やろうとしてさ、カツカツにやろうとするとさ、うん、体力は持たないかもしれないけど、うん、じゃあ長距離走るためのいいバランス、
うん、
本当はもっと速く走れるけどこのペースをいつも保ってるんだっていう健康さっていうのもあるよなと思う、
うんうん、素晴らしいですね、うん、で2つ目のポイントいっちゃっていいですか。
はい、
2つ目は計画は心理的安心を作るっていうことですね、うん、やっぱ計画することで安心しますか。
そうだね、まあもともと自分自身はその計画性のないって言ったらあれかもしれない、なんていうの、そのスポンテニアスってなんていうの、うん、あの
なんていうんですかスポンテニアスって、
まあその場のね、
その場面でいくみたいな、
場面でね、
うんうん、それが自分自身のずっとこうライフスタイルではあったけれども、うん、やっぱりそれがあの振り返ってみるとね、学生生活、うん、社会人になって会社で働いてる時とか、やっぱその到達するタイミングだったりとか、そのなんていうの、ゴール地点、チェックポイントっていうものがないと、
うんうん、
いらないストレスと不安が常にあり続けるよね、うんうんうん、あ、これいつまでに終わらせられるのか、期日は守れるのだろうかみたいなところはあるから、まさに本当にそれが
やっぱ助けは結構いろんなさ、もうドリームチームの全体的を見る人だけれども、うんうんうん、やっぱ計画性をみんなに伝えることによって チーム全体的にやっぱ安心みんながしてるな、あこうやればいいのね、ここに向かってるのねっていう安心をさ、うん、もたらしてるなっていう感覚ある。
そうだね、やっぱりこのドリームチームの全体を見ながらドリームチーム一人一人とお話をするっていうことは、まあ、物理的にもなかなか難しいところではあるんだけども、うんうん、その元にはエリアコーディネーターっていう素晴らしいリーダーたちが関わってくれてる中で、でも俺がすごく感じるのは、じゃあそのエリアコーディネーターたちと一緒にどういうふうにいろんなシーズンの変化を全員で一緒にいけるか、迅速なコミュニケーション、そして心と心のコミュニケーション、どのようにそれを運ぶかというのはすごく気にかけてるところあるかもしれない。
なんかそれで言うとさ、俺も体験したのが、なんかどこかの街に行ったりとか自分が足を踏み入れたことのない場所に行くときに、空港からそのたどり着きたい場所に向かう道中の道のりが見えないとずっと長く感じるし、いつ着くのいつ着くのっていうフラストレーションがあるんだけど、帰り道って意外と早い。
めっちゃわかる。
そう、ね、それなんでかっていうと、自分の中でたどり着くポイントが見えてて、どれだけの道のりとどういうこの工程があるかっていうのが自分の中にあるから、だからそのメンタルストレスというかそういうところが少ないと思うんだよね。でそれってチームをリードする上でも、ミッションチームとかリードしてても、自分いつも意図的にやってるのが、毎朝会った時に今日はこれとこれとこれが起こりますっていうのを絶対伝えるようにしてるのね。そうすることによって彼らのいらないメンタルストレスを取り除いてあげる、っていう意味でそれすごい大切かなっていうのを今聞いてて思う。
このやっぱ計画性の安心っていう中でさ、どうやってやるっていうのも伝えるのもそうだけど、なんでやるのかっていうのも同時に伝えるのは大事なのかな、
多分最も重要なコミュニケーションはそこだよね。何か誰かをどこに運ぶためには理由なかったらもう人は動けないし、でも同時にはっきりとしたこのためにこれを見るためにこれをやるんだってなった時、みんなが意欲的に一致して動きやすくなるかなと思うから、一番最初のコミュニケーションは確かにそのビジョン理由だなと思うね。
このコンセプトどうですか。あのリーダーは作業を監視する人ではなく道の障害物を取り除く人だって。
いいね、
めちゃめちゃいい。
共感しますよこれ。
そう思います。なんかあのやっぱり自分もチームをリードしていたりとか協会をリードさせてもらう中で、あの特に2025年を振り返ってみて、あの大切だったなって感じるのは、ゴールその到達したいポイントを示してあげることすごい重要だけど、やっぱチームだからこそそこに行き着くための手段はこうみんなで一緒に考えるだったりとか、リーダーにこう実際にやらせてみるとか、でもその中で彼ら一人一人がその勝利を体験するために、見たいところにたどり着くために、まあ自分自身がちょっとだけあの経験値があったりとか、すでにそこを通ったことがあるっていう状況なのであれば、率先してもうその人たちが同じコストと時間を費やさなくていいように、いらないものを先に取っといてあげるとか、こういうことが起こりうるよっていうことを伝えてあげるとか、それによってやっぱりその成長のスピードだったりとか、見たいものを見るっていうところにたどり着く時間っていうものが圧倒的に早くなるっていうのは体験した。
いいな。
でも言い過ぎてもダメっていうところもあるんですか。
そうだよね。なんかそこのさ、バランスってすごくさ難しいなと思うよね。なんかすごい全部のミスとか全部のなんかコミュニケーションとかを、あれはああいう風に言った方がよかったよとかさそういう風に言われたらもうガチガチでも何もできないけど、
こういう時はこういう風にしなきゃいけないんだよ。
そうそれだと確かに任せられたけども任せられてない、でも何も言ってくれなかったらどうすればいいんだとかなっちゃうから、その辺のバランスとかってマサシとかどうしてんの。
いやだから難しい。これはやっぱり経験とか知恵から来るものなんじゃないですか。2人ともやっぱ自分たちもここで塩梅を、いい塩梅を学ぶっていうかさ、言い過ぎちゃったな、あ計画伝えすぎちゃったなとか、彼らがやるんじゃなくて、ね、たまには通らなきゃいけない道もあるでしょ。
いっぱいある。
痛みとかさ、経験的に
いっぱいあるよ。実際にだってじゃあ自分たちがさ、こう今教会の中リーダーシップを持たせてもらってる中で、ロドさんがやっぱ自分たちのリーダーなわけじゃん、ロドさんって多分俺たちを見てて、いやーしばーってそうじゃないだろうって思うシーンって多分いっぱいあったと思うんだよね
当たり前だろうみたいなのがあると思うよね。そう
でもそこをやっぱ話せば話すほど、えっていう、なんかあえて言ってないかったのかって気づかされるシーンがすごく最近ある。でそれはやっぱり一回ロドさんとの会話で実際にあったことなんだけども、ロドさんが一言ポロって言ったのが、それを私がやってしまったら、それは私の今日、まあ、東京ウエストについて話したんだけども、それは私のキャンパスになってしまうだろう、でも芝、東京ウエストはお前が任されたキャンパスなんだから、だからお前がやるんだよって言われた時に、ロドさんは俺に任されてくれた段階で ロドさんがやるよりも時間がかかるっていうことに関しての覚悟はすでに持ってくれていた。
かっこいい。
だからそれだけの覚悟を持った上で俺にやらせて失敗させて学ばせてくれた、うんうん、でもそれをしてくれたから自分自身が多分ロドさんがどのように見てどのように考えっていうことが実際にできるようになり、それを次にこう教えていくことができるようになってきたのかなっていうのは、うん、
すごいね、
なんか感じた。
助けに質問があるのはさ、うん、やっぱ助けの役割っていうのはさ、うん、そのキャンパスパスターと、うん、あのリーダーたちの間にやっぱいる、うん、なんかその仕事場で日本で言うと中間管理職っていうところだけど、うん、なんか多分芝は結構あの、ね、去年2025年で学んだって言ってたけど、うん、任せることとか、
ね、
まあ、ある程度計画するけどっていうところを学んだっていうタイプかもしれないし、うん、結構個人的にあのみんなからよく言われるのは計画はするけど俺は結構余白が多すぎちゃう人なのかもしれない、うん、あのもう、ま、その雰囲気とかあの精霊で、
うんうん、
あこれやっと芝にもそっちメッセージ変えようかって、はいはい、キャンプのね、うん、セッション前で
ね、うん、やっとね
変えた方がいいと思うんだけどって言ってしまいがちなところで、うんうん、それがやはり周りにそれが好む人もいないとも思うのね、なんか何かやるか知りたい、
うんうんうんうん、
そういったところのやっぱリーダーに使える、でもみんなにクリアなコミュニケーションしなきゃいけないっていう立場の中で、うんうん、どうやってそれをなんかさバランスを取っているし、でもリーダーにも使いたい、でもこっちにも迷惑かけなきゃいけないから、うん、言わなきゃいけない時もあるかもしれないっていうさ、うん、板挟みにならないようにどういうふうにやってるのかな。
そうだね、俺の立場としてはすごく喜びのある立場であるんだけども、そこで例えば俺は東京のキャンパス牧師であるモンティ牧師にね使えてる中で、うん、俺の中の信頼はモンティの方向性を俺は信じている、
うんうんうん、
で同時にそれは教会全体の方向性だからこそね、うん、でも同時に俺の思うこれはここの部分はどう思うっていうのはちゃんとぶつける、うん、
なるほどね、
そう
考えてる、ここ
はってね、そうそうそう、これはどうって言ったら、あそれも確かにそうだね、うん、でも俺たちは次のこのシーズンここに行くべきだ、う
ん、確かにね、
分かった、じゃあそれを伝えよう、
確かにさ、特に東京では、うん、10時15分の礼拝だったのが10時に変わってさ、うんうんうん、15分って結構短いようで大きい、うん、でドリームチームに関しては結構大きい、ね、チェンジなわけじゃん、
うん、そうなんだよね、だからその今回の10時15分から10時礼拝に変わるっていうこのチェンジっていうのは、まあもともとできたら最初から10時が良かったと、
うん、
なぜかって言ったら最初の礼拝っていうのは 2曲しか賛美してない、うん、
確かに
でも10時からだったら3曲賛美ができる、うん、またより多くの人とつながる時間ができる、うん、だからいいこと尽くし、
うん、
だからその方向性に関しては素晴らしい、そうしよう、
うん、
でも俺のリアルな懸念は朝のチーム大丈夫かなっていう、う
ん、早くなるもんねその分ね、
そうバンを運転する人たち、うん、でボランティアね、そのこうやってくれてる人たちや、あ15分早くなることが彼らにとってどれだけその持続可能なのか、うん、サステナブルなのかっていうところが一番の懸念だったから、うん、ミーティングの中でも多分一番俺が口うるさくそこをずっと言ってたんだよね、うん、これはどう、コミュニケーションどうするっていう、うんうん、その中で、うん、だからまあ、まとめるとでもリーダーが決めてくれた方向性には俺はもう納得していこう、
うん
う
ん、
じゃあ次はどういうふうに円滑にそしてビジョンにあふれたコミュニケーションができるか、うん、それが俺から直接なのかリーダーチームリーダーを通してなのか、
ね、
同じ心で運んでくれるようにどう話せるかっていうのがすごく考えたところかもしれない、
うん、まあ、そういったさコミュニケーションどうコミュニケーションを取るかっていう計画もあったからやっぱみんなにそれを安心感っていうのを、うん、ただやろうじゃんってこういうふうに言ったらこうベストだなと思うから、うん、やっぱ安心感っていうのが、まあ、平安っていうところもそうだけど、うん、チームにさそれが伝染してたと思う。
そうだね、あとはやっぱりもうね教会の素晴らしさだなと思うのは、うん、一人一人のドリームチームがやっぱりいろんなチェンジに柔軟に喜びを持って対応してくれるっていうベースがまずあったところで、う
ん
う
ん、余白があったんですね。
そう、いや本当にそこは感謝だね、だみんなそれになんか、うん、俺やっぱりこう反発がある時もあるかなと思ったけど、
うんうん、
あじゃあそれだったらやろうって言ってくる人がたくさんいたし、
うんうん、
そうだからすごいいい組織だなと思ったね、うん、そこは。
それってでも本当にさ教会のさ文化であり、うん、こうずっと築き上げてきたところじゃん、うん、だからその良い計画を持って何かを動かすためにはまず土台として良い文化を築き上げておくっていうことが絶対的に必要なわけじゃん、うん、ライフハウスでこの喜びの文化、喜びを持って神様に仕えるっていう文化がずっと継承され続けている、うん、で俺たちのゴールは人々がイエスの良い知らせを日曜日この教会に来て聞くことができるようにっていう思いで、多分どのチームの人もさ、
うん、
日曜日なんでやってんのって言ったらそれを見たいからっていうところにあるわけじゃん、うんうんうん、だから多分そのコミュニケーション、このチェンジっていうこともなんていうのより、まあ、簡単じゃないかもしれないけれども、うん、でも少ないコミュニケーションとなんていうのその一つの励ましで ことが動いていくみたいなさ、うん、感じになると思うから、ね、やっぱそこの土台を固めること重要だよね、
うん、確かに。だからあなたが立てる計画文化っていうのは、まあ、チームが立つ地面です、
うん、
で、まあ、地面が硬ければ硬いほど高くジャンプができるけど、うん、グラグラしては一歩もできないっていうからこそ、やっぱ計画文化を、ね、あの固くしていくっていう、ね、強く強固していくっていうのが大事ってことですかね、
うんうん、そうだね。なんかこのステップステップを全部決めるっていうよりも、うん、じゃあこのためにここでこう変わって、ここでこうやってこうやって変更するよっていう道筋があるだけでさ、うん、全然この気持ち的にね違うかなっていうの
が。ありがとう。それがねまさに3ポイント目なんです。
おお、
まあ、3ポイント目は北極星と GPS を使い分ける。
なるほど、
まあ、柔軟性っていうことだね、はいはいはい、どういったことですかこれ。
北極星っていうのはよくさ遭難した時がさ、はいはいはい、時にさ星を見ろってあれが北極、うん、北を指す星だ、ま
あ、クリスマスでいうとあれですね、東の賢者たちがあ星がある
クリスマスで言うと
あそこにあれ両方かもしれないよね、GPS みたいに動いてみたいなさ
でも北極星のすごいところは天体ってこうグワーンって動いてるけど北極星は絶対に動かないのよ。
あ、そうなん
ですか。ど真ん中でそうどこから見てもあの星だけはずれない星なの。
そこを目指して進む、とりあえず進もうっていうようなね、うん、1位よね、あるよね。
みんながリーダーシップを取る上で自分が決めたことだから変えちゃダメだろこれはさすがにと思ったことある。
あ、
計画的にこれをやるってみんなで自分がみんなに伝えたから、うん、うまくいってようがいってなかろうがこれは やろうっていう、なんかちょっとそのやめる変えるって反応が遅くなっちゃったっていうことある、自分が決めたがゆえに。
あ、まあ、多分ね今ピンとこのエピソードは浮かばないけどなんかあったかなと思うのは、じゃあこの1ヶ月これをやろう、うん、みたいなさ、
うん、
毎週これをやろうって言ってやりながら、あ、これあと残りもこれやんのかっていうさ、わ、うん、かる、
うん、俺は旅路の中でその頑固さというか、うん、自分がこの東京ウエストを一番最初始めた11年前ぐらいのタイミングでやるって言ったことはやらなきゃいけないんだっていう、その立法的なというかあるいは頑固さというか、うん、っていうのはやっぱあったけれども、でもやっぱこの年になって気づかされたのは、そのやると決めたことでコミットしなきゃいけないことはある。例えば自分自身のこと、それは時間を守るとか、うん、こう喜びの態度で使えるとか、そのやるって決めてコミットしなきゃいけないことはコミットしなきゃいけないものとしてあるけれども、うん、でも計画性というか、そのそれ以外の周りにあるものっていうのは、うん、別になんていうの、状況に応じて変わってもいいものであるっていうのを前提に自分はいつも計画するようにしてる、
うんうんうん。だからもう聖書でもさ、やっぱ自分の計画ではなく箴言でもね16でも、うんね、神様の計画に信頼、一歩一歩ねそこを信頼しなきゃいけないっていうのも、やっぱ自分のこれってなったらそこやっぱ神様の計画を見逃しちゃうかもしれないもんね。
いや本当そうだよね。だから計画を一番上に置いちゃいけないなと思うよね、うん、計画は結局使えるものでなきゃいけないなって思うからこそ、だからこそやっぱりね、どんなリーダーだとしてもビジョンっていうのは変わらない存在でさ、うんうん、達成するべきものは変わらないけども、その今まさしが言ってくれたように、じゃあ行き道っていうのは柔軟である必要があるよね、うん、
これがゴールとプランの違いですか。
うん、そうですね。ゴールというのはまさにその到達したいポイント、北極星の話でもそこに行くための、ね、道筋というのはプランというのは、
うん、
さっきも言ったけれども状況によって変わるかもしれない。風邪ひきました、ね、誰か今日ドリームチームお休みが生まれましたとか、今週から新しいことしようと思ってたけれども、実際東京ウエストでもあるけどもさ、チャーチのあの会場が思ってた時間に開かなかったとかさ
辛い辛い辛い辛い辛い、
俺らのコントロールできない外側での要素っていうのは絶対に人生であるからこそ、うんうん、やっぱそこに対しての柔軟さっていうのは自分が持つと同時に、これもまた一つの文化としてチームにね、それで OK なんだよっていうことをやっぱ俺たちリーダーは伝え続けるっていうのはすごい重要なことだと思うんだよね、うん、
それリーダーとしても結構さ、でも自由を感じるんじゃない、その中、うん、プランを変えてしまったっていう罪悪感とか、うん、自分リーダーとしてやっぱちゃんと見えてなかったんだなって思っちゃうかもしれない、うん、自分が立てるから、
う
ん
う
ん、
そうね、
もそこでも目標に方向に行っているんであれば、うん、全ての変えていいんだよっていうのはリーダーとして結構なんだろう、解放されるとこあると思う。
そうだね。なんかすごく大事だなと思うのは、どこじゃ何を思って見極めるかも大事だなってさ、いつも変えちゃうとさ、それもそれでまたチームの
話、お前ブレブレやろ
だからそれはチームを運ぶためにも、じゃあこの3ヶ月間これをトライしてみようと、
うんうんうん、
でそれでやってみて判断してみよう、うんうん、だったらチームもみんなさ、その目標に達するための計画に一緒についてきて、
うんうん、
で判断しながらやっぱここを調整しよう、うん、っていう風にやると、なんか一人で突っ走るんじゃなくてさ、一、うんうん、人でいろいろ変えるんじゃなくてさ、チームと一緒に動きやすいなのかなとは思うね、う
ん、
まあ、
なんかチェックポイントみたいな感じで、
チェックポイントだね、
どうだろうこれって、うん、正しい方向に向かえてるのかな、うん、どうなのかなっていうところのチェックポイントを。タスケだったらさ、どれぐらいの頻度でそういうの設けてるの。 振り返りっていうかもしれないけど、
ただやっぱりこの協会の中で使われてる中で俺たちって結構セメスターがあるじゃない、うん、コネクトグループのセメスターが、うん、だからそれとか結構俺にとっては一つのこのなんだろう、このセメスター中これやってみよう、うんうんうんうん、でそこで判断しようっていう考え方は結構1年の区切り方とあるかもしれない、ね、う
ん、千葉はどれぐらいの頻度で振り返ってる、うん、
振り返り
というかさ、正しい方向に進んでるな、うん、今のその戦略はちゃんとビジョンの方向ですね、うんうんうん、北極星の方に行けてるんだなっていう振り返りって結構する？
結構振り返りは自分の中で結構持つかもしれない。なんか月に1回とか、うん、それぐらいの頻度で自分自身は振り返りな、もちろんその助けてに物事にもよる、セメスターごとに振り返るものもあるし、うん、でも、まあ、やっぱりその一つ協会をリードさせてもらってる中で1ヶ月でやっぱさまざまなことが変わるし、
確かに、ね、
トレンドが変わるし、人が変わるし、うん、っていうところでやっぱ振り返りを持ちながら、でもその、まあ、ゴールセットしてるゴールに対してより効果的にアプローチできるものは何なんだろうなっていうのを考えて、うん、で1ヶ月じゃ判断することが難しいっていうものももちろんある、うんうん、だからそういうものとかに関しては自分の中でじゃあ3ヶ月6ヶ月っていうある程度のバッファーを持ちながら、決断するタイミングは6ヶ月後でも毎月ちゃんとその傾向を見るために振り返るっていうことは、数字を見るとかね、そういうことはするようにはしてる、う
ん、ね、ゴールには頑固に、
うん、いいね、
プロセスには柔軟に、
いいですね、好き、それ好きね、
うん、どうですか、
いやすごくいいと思う。だからこの今聞いてるみんなもさ、いろんなシーズンの人がいると思うんだよね、1月の頭で学生もいるかもしれない、社会人もいるかもしれないし、うんうん、でもあなたに達成したいゴールは何ですかっていう、うん、その道の何どう柔軟に進めますかっていうのさ、うんうん、例えば就活生の人に言いたいなと思うのがさ、この会社じゃなきゃダメってなると、もう本当に達成したいものは何か分かんなくなっちゃう、
うんうんうん、
でも何をしたいのか、もっとそのゴールの部分がどこにあるのかってなった時に、この会社は確かに近道かもしれないけど、その旅路はもしかしたら、あ、実はこういう会社もあってとかさ、そういう
それを経てこっちに行くかもしれない、
そうそうそうそう、だからそういう固執するんじゃなくて、うんうん、そのね、そういう風な考え方もあるんじゃないかなと思うね、
うん、なんか付け加えたいですか。
いや、やっぱ神様のタイミングがベストなタイミングっていうところに確信を持つっていうのすごい大事かなと思ってて、自分自身、ま、今日自分の旅路の話が多いけれども、実際に教会、東京ウエストのキャンパスをじゃあ日曜日のそのキャンパスとしてローンチしましょうっていうところに至るまで2年かかったのね。
確かに。
でその2年間、その当時自分がそこを通ってる時は投げ、まだまだダメなの、まだダメなの、まだってずっと思ってたの。神様、ロドさん、まだ
何が欠けてんの。
そうでも今この長い年月を経て振り返ってみて、自分自身の心、自分が一番分かってたからこそ、あの2年は必要な2年だった、間違いなく言える。あの足踏みに感じたシーズンっていうのは、実は足踏みじゃなく、この日のために必要な自分自身を形成してくれるシーズンだったんだっていうのを言えるからこそ、やっぱりその時だけを見て人生生きるんじゃなくて、神様が用意してるその計画っていうものを見据えながら、時には遅く感じることもあるかもしれない、でも確実にそれは1ミリでも1センチでも進んでるんだったら、それは成長だし前進だから、それでいいんだっていう、神様の計画を信じて進むっていうのはすごい重要だなっていうのを、
もしかして本当のリーダーシップとは状況に合わせて地図を書き直す勇気だったりしますか。
おー、いいですね。いや、でもそれは本当にそうじゃないかなと思うよね、特にそのなんかリードしてる人に関してはさ、まあもし、ね、会社で働いてる人がいるならさ、社長だったりとかその上の人たちがいろいろ方向性決めるかもしれないけど、任せられてるチームだったり後輩とかいる中で、そのじゃあこの言われたままを全部言われた通りにしなきゃいけないのか、それとも書き直してみてそれを提案することが必要なのかとかさ、なんかこうリーダーとしてじゃあどんなマップを今あなたは書くべきですかっていう、
それはすごい、いい質問ですね、それ、
いいね、
自分の人生どんなマップを描いてるのかとかね、ビジョン、まあ、2026年にとってもいいんじゃない、それ。
そうだね、
ビジョンを描いてどういったことを語られているのか、いい、ね、どういった方向、だからこそやることじゃなくてどういった人になりたいのかとか方向性を定めることが大事なのかな、
間違いないと思う。で本当にその1年を通してこの1年振り返った時に自分が何を成し遂げたっていうこともそうかもしれないけれども、どういうところにどういう景色を見ていたいのか、自分自身がどういう人間でありたいのかとか、やっぱそういうところにこう重きを置いてみると、意外とじゃあそこにたどり着くためにはこれこれこれっていうのが見えてくると思うし、
なんか12月とかになるとさ、自分とは違った形やり方だったかもしれないけど 見たかった景色が見れてますってなるかもしれない、
ね、そうだね。だから正しいものを追い求めたからこそ結果として、うんうん、あそういえばこれ達成できたねっていう、うんうんうん、それがなんか信仰の歩みかなってすごく思うから。
問いますとどういうことですか。
もうやっぱりこう自分本当の目的目標っていうのは何かっていうと俺たちにとっては究極今日イエスに従うってことなんだよね。
いや間違いない、
それね、俺たちがそこに一番コミットするべきだと思うし、うん、そのもうな中で見えてる感じるゴールへのマップを書き柔軟に対応し、
いいね、
で思った形じゃないけどえまさかあんな扉開いたんだね、うん、そういえばっていうさ、うん、そういうなんか喜びを1年の終わりに感じるような、
うん
うん、それは素晴らしい1年なんじゃないかな。
でも確かに最後なんかまあリーダーシップじゃないかもしれないけどさ、そこの心の余裕ってやっぱ信仰の歩みを歩んでいく上で大事じゃないか。こうだよねっていう神様ってこうだよねって決めつけるんではなく、うん、やっぱちょっとそこのあそれもやんの、うん、とかさ、うん、あそこだからそれこそそうじゃ東京にずっといると思っていたのに自分たちもさ、うん、あキャンパスパスタになるの、
ね、確かにね、
みたいなさ、うん、余裕余白がなかったらそれって従えなかった、
間違いないね、うん、本当にだって俺東京にいたくないと思ってたし、まさか自分が今住んでるところってさ自分が教会をこう牧会させてもらってるところ自分が生まれたところなんだよね。そこに戻ってくるとも思ってなかったし、うん、でなんか自分がそれはしないと思ってたことを今実は全部してるっていう
面白いよね
そうだから神様って結構面白いなってそういう意味ではね、うん、そうだからその神様の面白さ神様の素晴らしさだと思うんだけども、それをね、うんうん、体験するためには自分自身の計画でギチギチに生きるよりも神様に委ねて、うん、神様その精霊があなたの人生の中で泳ぐことのできるスペースを、
ね、
あなたが計画を持つことによってしっかりと構築することができるっていうのが、
ね、
この計画性の素晴らしい、うん、素晴らしさだと思うね、う
ん、いいね、うん、だからね計画して余白を作り安心ね共感をみんなに与えてあげ、うん、平安を与えてあげながらやっぱ柔軟性を持って計画していこうってことですね。たすけさんなんか最後に言いたいことありますか。いい
ですね、最後ですね、ま、もう言うと箴言6、ね、3章に書いてある、
うん、
心を尽くして神様に酔い頼んで、うん、自分の里に頼らずでも同時にバランスを持って計画をしていこうと、
うん
うん、
間違いない
素晴らしいですね、はい、でもねこんな感じね今年もみんなでやっていきたいと思います。皆さん改めて明けましておめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
2026年なんて言え
なかった。
最後に
明けましておめでとうございましたって言
って明けましておめでとう素晴らしい1年にしていきたいです ね、
そうですね。
なので、ね、チャンネル登録とかコメント、うん、コメントなんかしてほしいことありますか。
そうですね、なんかもしね自分の中でこう語られてるそのビジョンだったりとかさ、うん、感じてるものっていうのはなんかシェアできるものあるなら聞いてみたいなと思うけどね、
う
ん
うん、そうですね。てな感じで皆さん次回のエピソードでまた会いましょう、はい、またね、
バイバイ。
新年最初のやるんですか。
やりましょうか。
1分さざ波。
お、来ましたね。
いいんですか僕。
これはでも最初の初笑いになる人もいるかもしれない
ですね。そうですよね、
は
い、
うん、
え僕でいいんですか。
やっぱりそうじゃない
ですか。さざ波イコールあなたですか、
ね、ありがとうございます。じゃあ
1分だからね。
1分でね、はい、1分でいきたいと思います。つい先日あった話で、
はい、
札幌に行った時の話なんですけど、うん、朝道を歩いていました、
はい、
突然、うん、後ろから後頭部をパチコーンと叩かれたんですよ。何と思って誰
そうだよね。
そう、うん、振り向く誰もいない。
怖い怖い怖い怖い。
何この痛みは、
うん、
めっちゃ痛いの、
うん、
でパッて前振り返ったらカラスがハハーって言いながら俺の前を飛んでったっていうそう話なんですけど、うん、これが札幌の教会に行って札幌の人たちに言ったらそれあるあるなんだよ。で今日の朝私もそれ見たって言った子がいて、うん、サラリーマンが道歩いてたらカラスにバコン頭叩かれて、うん、でサラリーマンそれに対して日常的にあることだからもうストレスが溜まっておわーってこう怒ってたらその怒ったそのサラリーマンに対して5匹ぐらいのカラスが襲撃できてわーってなるっていうストーリー、その絵を見たかったなっていう。
おお、2026年も来ましたねこれ。
いて、おいて、いて叩かれた、
いて、何さず波です
ね、いて、
何さず
波、ワンクローで、
ワンクローカラス、ワンクロー。
まあまあまあまあ一発目なんで1っていうところで、
まあ、そう
です
、はい、
ここから増やしていきたいですね。
そうですね、さあ次回のエピソード会いましょう。またね。